休日会議。
こんにちは、相馬ちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を撮っているのは2020年11月12日ですということですね。
はい、
はい、
なんだかね、こうまた収録前にいろいろ話してたけれども、
はい、
1週間がね、本当あっという間で、
いや本当あっという間ですね。
ものすごいいろんなことやってるんだけど、
はい、
今ね、さっきその風呂から上がって、じゃあもうすぐ撮ろうかみたいな流れの中で、
はい、
何したかなってなると、なんかちょっと思い出せなかったりして。あ、そう、まずね、
はい、
絵を買ったんです。
おお、上がったんですかね、はい。
事務所に絵を買ったんだけど、うん、その背景として、
うん、
絵ってどうやってまず価格がつくんだろうって思ったの。
確かに。
うん。で、その僕らが、
はい、
どこかのその美術展とか行くときにはもうすでにそう価値があって高いものだけを見てたりとか
すると。そうですね、
うん、そもそもどうやって価値があってなったときに、
うん、
僕はどうしても広めたい絵があって、高江さんの絵だよね、
はい、
素晴らしいって前もね話してたけど、これをまず僕が買うと、
はい、
値段をつけて、
はい、
そうするとその価格は一つの基準値になると思う、
ね、そうですね。
なんかそういうことの繰り返しでもいいのかななんて思ったりして、そうで、それをまあ事務所に飾って、
うん、
まあ、みんなが来るたんびに絶対に目に入ると思うから、
はい、
なんかそういうふうにしてこう徐々に広まっていくっていうのもいいのかななんて思ったりとか、いいですね、こうクリエイティブなものの価値の広まり方っていうのは、
うん、
僕あんまり追ってきたことがなくて、
いや本当に値段をつけるのって難しいですからね。
難しい。うん。いや、でも僕は、今回、
はい、
まあ、どこかでまた金額はね、公表しようかと思うんだけれども、はい、いや、この金額の倍は出さなきゃ申し訳なかったかなぐらい素晴らしくて。高井さんの場合は、
はい、
例えばその絵を、
はい、
納品するまでの過程を全部ね、
うん、そうですね、
動画に収めてくれて、
うん、
ここはこうこだわって、ここはこうでとか、
うん、
あと枠の部分とかは、
うん、
その専門店行って相談してとか、
うーん、
そんな映像をしかも全部テロップ付きでね、
はい、
これはもうありがたすぎるというか、
うん、
すごい満足度が高くて、
本当ですね、
いやーなかなかないと思うんだよね、その家庭まで全部っていうのはね、
うんうん
うん、僕もあんまそういうの購入とかしたことないけれども、
はい、
例えばさ昔だったら、
うん、
インフォトップとか秋葉原にあったじゃない、
はいはい、
秋葉原行くと A を買いませんかで捕まえる人、
ああ、はいはいはい、ありましたね、でなんかデート商法的な、
そうそう、エウリアンみたいに呼ばれてる方々、
はいはい、
あれ僕連れてかれたことあるんですよで、
はい、
なんか2階建てのね、なんかこうひっそりとした部屋で、
はい、
絵がブワーって並んでてね、
はい、
すごい値段で売られてて、
うん、
ああやってやってかないと厳しいと世界なのかなとも思ったりとか、
うん、
あったけど、これね、高江さんの絵の素晴らしさ、タッチの広さ、
はい、
今回僕はその版画みたいな感じで、
はい、
いっぱいこう何ずりもして一枚になるみたいな、
うーん、
そういうのだったりもするから、またその過程がね、
はい、
いやーもう、うん、そう、この感動みたいなものを僕はもっと広げていきたいななんて思ったりして、うん、あとバタさんとかも4コマ漫画とか書くじゃないですか、
はいはいはいはい、あれ面白い
ね、4コマとかも、
うん、
例えば事務所のさ額にさバーッとちょっと並べて飾ったりしとくとさ、
うんうんうん、
あ、こういうの描ける人がいるんだ、これ誰が描いてるのなんてなったりするかもしれないと。
確か
に。今までその事務所って、
はい、
もともとなくても回るものというか、
うんうんうん、
そんな中でも、まあ、秘密基地感覚っていうのもあったし、
うんうん、
なんかちょっと集える場所、
はい、
卒業してった事務所からね、うん、出てった人もふと戻ってこれる場所みたいな、
うん、
そういう意味合いでずっと続けてはいたんだけど、
はい、
もっと別のこう使い道があるなというかね、事務所の。
あ、なるほど。
これね、事務所に通う回数が増えて改めて気づいたっていう。
なるほどですね。これはいいですね。
ね、こうスペースをもっとね、こういろいろ。そうそうそうそう。うん、やっぱね、月1回だと気づけなかった。うん。あと、ここ最近やったことだと、直近だと、
はい、
久々にね、コモンコンサルの面談を。
お
対面でのっていうのは結構珍しくて、
はい、
なんかメールでね、希望するのはね、
はい、
時々ポロンポロンこう来てるんだけど、
はい、
メールのはやっぱり受けてなくて、
うん
うん、で、対面でやった時に、ちょっと今までと違うことを聞こうかなと思って、
はい、
これは僕、株式会社ノックが、
うん、
よく社員にやっている面談と似てるんだけど、
はい、はい、
それをね、僕も参考にさせてもらって、2030年、今から10年後をこう想像してみたときに、
はい、
どんな状態が最高かみたいな。
ああ、なるほど。
仕事の状況、経済の状況、家族との状況、
うん、
学習、成長という意味での状況で、どういうものが理想なのかをもう思いの限り喋ってもらって、
はい、
で、結局そういう風に聞かないと人ってなかなかビジョンを描かないじゃない、
はい、ああ、いやーなんかの耳が痛いですね
そうで、これね、なんか最近いろいろこう勉強しながらとか過去を振り返ったりしたりしてると、
はい、
熱量ってすごい大事なんだけど、
はい、
熱量だけでもうまくはいかない気がしてきて、
本当にその通りだと思います
その僕もね、まだ漠然としてるとこあるんだけど、
はい、
ビジョンがあって情熱があって行動力になってるっていうのがどうも密接な気がして、
うんうんうん、
なので今例えばこれからコンサルティングがスタートしますよっていう時に、
はい、
ちょっとこうやってる細かいことが、
はい、
一応そのビジョンに直結するというか少しでも近づいてるってなると違うなと、う
ん、ああなるほど、
そうそう、これをね取り入れてみたっていう、
はい、できたと思います
。うん、であとまあ情熱の部分でも、
はい、
やりたいことにはねすごくみんなフォーカス、はい、好きなこととかするわけだけど、
はい、
やっぱあれだよね、苦しかったりとかそういうのも厭わないものに対して情熱って湧くというか、
うん、
うん、わかん、ケンタスキーめちゃめちゃ頑張ってたじゃない昔、まあ その頃のケンタ知らないんだけどすごいスキーやってる中で、
ね、はい、
楽しさ好きだったこともあったと思うけど、
はい、
絶対苦しみもねあったはずだしね。
そうですね、覚えてるのはしんどい思い出ですかね
だよね、やっぱ、はい、その好きの側面ってね、なんかね、うん、僕もサッカーしんどかったし、
うん
うん、でもやっぱ好きなものだったしみたいな、うん、好きだけにフォーカスするとねなかなかこの難しいんじゃないかなとかね、
うん
うん、で、
はい、
全体的な話を言えばそのビジョンとか情熱ってなんでかって言うとやっぱり、
はい、
本当ね行動量っていうのがとっても大事で、目に見える部分としては、うん、今までの、うん、相談受けてくる、来た中で、
はい、
うん、でもこの行動に結びつくまでが大変だったり、行動量が圧倒的にやっぱ少なかったりっていうのが、
うん、
僕の結論で、
うん、いや、確かに、
やっぱり行き詰まってる時は、
はい、
僕も考えてばっかりの時があって、
あ、なるほど、
行動が伴ってないっていう簡単な結論だったりして、うん、そう、
でもそうするとやっぱり一番大事なのは環境ですよね。
うん、
いや本当にそう思います。
本当に
いかにそのスタンダードの基準値を上げられるかだけですよね。
最初環境を変えるとねストレスも多いと思うんですよ。
いや本当ストレス感じますよね
そこに食らいつくっていうとこだよね、
うん、
多分ね変えるまではやってる人いると思うんだよね、
はい、
例えばなんかのじゃあ、うん、ちょっと新しいコミュニティに入ってみようかなとか、うん、こんなこと勉強してみようかなで
はい、
費用は払ったもののみたいだ、
はい、
ね、うん、そこからいかに食らいつくかだよね。
食らいつくの大事ですね。
そこをね、だコンサルティングのその面談ではすごく大事にしてい こうと思って、その中で、あ、共感できるなとかいいなって思う部分を僕がいっぱい丸で囲っていくというか。
なるほど。
で、そうそうそう。で、あんまりそのこれも前もね、どっかで話してきたことだけど、
はい、
ネガティブなことを力にして結果出す人もいっぱいいるけど、
うん、
まあその見返すとかね、
うん、
でもそこぐらいだったらまだいいんだけど、
はい、
恨みを晴らすみたいなね、例えば、
うんうん、
騙され続けたからこそ今度はみたいな、
はい、
そういうパワーっていうのはちょっと相性が悪くて、
うん、なんか僕はその辺が自分のパワーになるイメージが全くつかなくて、
いるよね、なんかそういう方もね。
あれは見てる、本当にそうなんですね。ポーズじゃなくて。
ああ、わかんない。そうそうそう。それをエネルギーにしていく方とはね、
はい、
ちょっと合わないっていう部分があってね。やっぱこういうのも相性なのでね。
そうですね。
で、お互いが納得いってスタートみたいな。まあ、今年はもう終わりにして、そういう募集は来年ももう受け付けられるかはちょっとね、見通し立たないですけどね、うん、僕もこういう面談はすごいいい時間に毎回なってるなーなんて思いながら、多分面談受けた方は音声をね、
はい、
聞いてると思うんで、まあ、頑張っていきましょうっていう、ね、はい、あと何したかな、いっぱいしたんだけどな、
うん、
あと寄付先を探すっていうのもやってる。
いや、
これはね、
はい、
昔の自分からは想像がつかない。
いや、本当ですよ。本当ですよっていうわけじゃない。すごいなと思いますよ。
いや、本当にまさかとは思ってるんだけど、うん、自分の中でも、うん、だけどその今までやってきたビジネスは、
はい、
自分の中では変わらぬ芯があるものと思ってるけど、
うん、
でも僕のなんか見せ方次第では、
はい、
そう思ってくれるお客さんもいればそうじゃなく、
うん、
ネガティブな感情を抱くお客さんもいたはずなんで、過去をね、うん、振り返ると、
はい、
なんかそういう時に自分がやってきたことの中で別にそれを負い目に感じてるわけじゃないけれども、うん、っていう部分で何かこうもっと社会全体にできることがあっても、それは一つのきっかけに過ぎないんだけど、うん、もう一個は今のそのマーチャントクラブの方でちょっと考えてるんだけど、
はい、
そのクラブの運営そのものが、最初は僕が自分都合でこうやりたいと思ったことだけど、
はい、
まあ、だんだん今仲間のメリット考えていってっていう中で、2年3年4年5年6年7年目になって、そこからね、おのおののクラブメンバーがビジネスでまた顧客に価値を届けていく、
うん、
っていう中でも十分社会っていう部分では1ミリでもね、小さくとも回ってると思うんだけど、
はい、
さらにクラブそのものが、
うん、
そういう社会活動になんかつながってると、
うんうん、
なんかもっとこう僕としては一本筋で力が入るというか、
うん、
うん、だから自分が成長するためみたいな要素が多いから、
うん、
それも自己都合なのかとなると分かんないんだけど、
うん、
そう今はね、そんな感じでそのどういうところにっていうのを調べてたりとかしてるという、いや自分でも人生どう方向が変わるかっていうね、
いやこう見えてる世界がやっぱりきっと違うんだろうなっていうのをすごく思いますね。僕なんかこうすごい狭い世界で生きてるので、まだまだ息には達することができないですね。
なんかいろんな業種の、
はい、
社長さんの昔は、
はい、
結構その人柄とかももちろん見てたけど、
うんうん、
そういうお仕事の世界があるんだっていうところで、
はい、
それどうやってどういうふうにして、
うん、
例えば事業が回っててとかいうところをよく聞いてた記憶があるんだけど、
はいはい、
最近はもう本当よりもっとそのなんでビジネスを始めたのって、
うん、
何を ていうのをなんかやたら聞きたがっちゃう人になってて、
あ
で勉強させてもらってるという、
あ、
そう、情熱を持ち続けられてるのはどこにそういうのがあるんだろうとか。
ああ、いや確かに気になりますね。結局僕なんかこう、うん、志が低いので、よくわかんない
な。ないですよ。
よくわかんないまま始めてますけど、やっぱこう、なんでしょうね、社会的に有名な方はやっぱりなんか持ってる方多いですからね。
でも、
はい、
始めたきっかけっていうところは、
うん、
その社会をっていうよりも、
うんうんうん、
やっぱりまずは、自分で何かしたいとか、そういう小さなところで、
うん、
がいっぱいいて、そういう方がなんかそれはそれでやっぱいいんだなと思って、変わり続けていいし、
あ、なるほど、
会ってかないとそのビジョンを開けなかったりもするよなと思って、
うんうんうんう
ん、いろんな人に、
うん、その中で変わっていくのってありますよね。
そうそうそうそう、うん、だからますますね、まあ、そっか40歳なってもっとね、
はい、
あ、面白い世界なんだなと、
うん、
改めて気づくというか、
はい、
うん、で目標も高く、
はい、
高いっていうか、金額的な部分では、
はい、
明確な数字っていうのは特に今挙げてはいないんだけど、
はい、
その、まあ、一つ、
うん、
みんなにこう普段から話してるビジネスで言えばマーチャントクラブだよね、はい、あのコミュニティに関しては、
うん、
やっぱり僕がいない状態でどれだけこう機能していくかを考えていかないと、
うん、
遠い未来は、
うん、
おそらくなくて、
うん、
じゃあ残すとしたら根付かせなきゃいけないのはきっと文化みたいなもので、うん、仕組みはもちろんだと思うけど、仕組みはいくらでも作れちゃうんで、
はい、
キャリアが何年っていうキャリアとともに積み重なってこう生きていくとしたら、なんか文化みたいなものなのかなと。だからやっぱり宇治江さんがセミナーで言ってくれたことは改めて腑に落ちるというか、
はい、ああ、なるほど。じゃああれじゃないですか、作りだから僕のはっきり覚えてるのは、組織を作る段階で決めておかなきゃダメですよみたいな話すごい覚えてる
んです。すごい言ってるコアな部分なんだよねやっぱ、
はい、
年数とともにね、
うんうん、
そういうのはコアな部分になってくんだなっていう、そうだからそのね、2030年テーマで個別面談やったんで、自分もしっかりその2030年っていうのを改めて考えてみたりしたときに、はい、
うん、
やっぱりこう著作物とかで、
はい、
最初はなんだ、自分がこういなくなった後も残るものみたいなもので考えたときはそうだったんだけど、
はい、
でもそういうものでコミュニティみたいなものも、
あ、
残せたらそれはそれで未来結構なんか素敵だなと思ったりとか、うん、でも手島さん、新津町の手島さんは、
はい、
設計からそういう設計だったし、
いやすごいな、
なのでね、これ聞いてくださるね、みんなにも伝えたいのは、はい、もっと出会うことっすよ。知見を広げるというか。
いや、本当ですね。知らない世界いっぱいありますね。
いっぱいあるし、
はい、
僕、先に早く出会ってれば、
うん、
そういうふうに組み立てられて、また違う流れになってたかもしれないとか、
そうですね、
今まだ気づけたから、
うんうん、
またあれだこれだっていう楽しみが増えてるけど、
はい、
いやー、こうね、もっと積極的にいろんな人に会うっていうのは、
うん、
うん、いいなと。
いや、本当ね、
思いましたね。
もっとやっておけばよかったなって。
ね、だそういう環境づくりを僕自身がやっていくことで、間接的にも、
はい、
うん、みんながそういう機会がね、増えればみたいなふうにはね、思ってます。
はい。
はい。
という感じですかね。
はい。
はい、休日会議ではご意見、ご感想、ご質問お待ちしております。LINE の方からご連絡いただければと嬉しいです。今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、 ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。